2022年2月13日、ただいまから礼拝を神様にお捧げします。立てる方はどうぞお立ちください。禅僧を持って心を静めましょう。招致、招きの言葉、イザヤ書57章4節。あなた方は誰をからかい、誰に向かって口を大きく開き、舌を出すのか。あなた方は背きの子、偽りの末裔ではないか。それでは賛美します。賛美歌15番、我らの御神は。
Thank you.
ご一緒に神様にお祈りを捧げます。イエス様は私たちにお祈りをするときはこのようにお祈りをしなさいと言われました。主のお祈りのところをご一緒にお祈りします。主の祈り。天にまつらず我らの父を願うか今をあらめさせ構え、御国を作らせ構え、御心の天になるごとく地にもなさせ構え、我らの日曜の糧を今日も与え構え、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなのであり。アーメン。それでは司会者が一言お祈りをさせていただきます。天地創造の主なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美いたします。今朝もこのようにして共に神様の憐れみによって導きによって共に守られて主の御前に集い、神様を礼拝し賛美することのできる特権を与えられましたことを心から感謝いたします。さまざまな社会情勢の厳しい状況の中にあって、健康が守られ、日々の暮らしが守られ、また健康でもって働くことのできる仕事が与えられている喜びも感謝します。この音はそれぞれの力量によって与えられたものでしょうか。神様からすべて与えられた恵みであります。健康で働ける幸い、また病から守られている幸い、すべてが神様からの恵みであり憐れみであることを心から感謝いたします。しかし神様、そのような中にあってもさまざまな状況によって病床の中におられる方々、また病の中におられる方々、また何らかな弱さの中におられる方々も多くおられます。私たちは祈ることはできます。しかし全てのことをご支配されているお方は天地創造の主なる神様であられます。どうか神様、そのような弱さの中にある方の上に主の御手が当てがわれて、癒しが慰めが平安が与えられますように、神様導いてください。また再びこのところにおいて共に神様を礼拝することのできる幸いをお与えください。すべてを感謝します。また今朝も御言葉を語られる山本先生の、山本牧師の口ぶりを整えて、神様の御言葉を大胆に力強く述べ伝えることができますように。また山本牧師ご一家の生活と牧会をお守りください。特に山本牧師先生の健康を努めてください。また神様、この北教会の講談を祝福してください。一人でも多くの方が神様の御言葉を耳に従えて、心に従えてこの教会に集う方々が一人でも多く起こされますように、神様導いてください。また神様、この礼拝の時、初めから終わりまで神様の祝福がありますように、また喜びにあふれた礼拝の時とされますように。特に 偉大なる神様の栄光が大きく表している礼拝の時とされますように、すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。それでは賛美します。賛美歌88番、一人の御子。賛美歌の黄色いページ、また前の作りをご覧ください。一信条、
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、本家をピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に立ち構え、かしこより光りて生ける者と死にたる者と裁きたまわ。 我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とごしえの命を信じ。アーメン。
それでは今月の歌を賛美します。今月の歌、主は素晴らしい。それでは本日の聖書の箇所、創世記3章1節から7節。創世記3章1節から7節。それではお読みします。さて、蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った。園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園の木の実を食べてもよいのです。しかし園の中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるその時目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木は食べられるのに良さそうで目にふさわしく、またその木は賢くしてくれそうです、好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にと夫にも与えたので夫も食べた。こうして二人の目は開かれ自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつつり合わせて自分たちのために腰の覆いを作った。このところから堕落の始まりと題して山本牧師より特筆証しをしていただきます。
皆様おはようございます。
おはようございます。
創造主たる神様のこの作られた世界、それは本当に素晴らしいものでした。何より神様ご自身がこう手がけた人間、それは非常に良い出来栄えで、被造物すべてを彼に管理させるほど素晴らしいものでした。また神様は人間のあばら骨からパートナーを作り、彼らによって人類は世界に増え広がっていきました。この2章からどれぐらいの時間が経っているのかわからないんですけれども、本当に皆さんがお持ちになっている聖書の4ページ、聖書を開いて4ページにしてですね、人間は神様から離れ、罪に堕落してしまうんですよね。神様がこれほど素晴らしい素晴らしい、非常に良かったと言っていた世界がガラッと180度展開してしまうように、人間が堕落をしてしまう、神様から離れてしまう。直接的には食べてはならないと禁じられていた善悪の知識の木の実を食べたことが、罪でしたけれども、蛇に扮した悪魔のささやく甘い言葉の中に、目が開かれて神のようになるというふうな言葉がありまして、その言葉をもって人間は世界だけでなく、世界を管理することを許されていたんですけれども、世界だけではなく神様をも支配したいという欲求があったことがわかるわけなんです。神様が作られたそのエデンの園、このエデンの園には人間たちと、神様と人間たちとの間にたった一つの決まりがありました。他の決まりは設けられていません。少なくとも聖書には書かれていない。それは園の中央に置かれた善悪の知識の木になる果実は食べてはいけないという単純なものです。せっかくですので2章の17節を、聖書を開きの方見られたらいいと思いますが、こちらにはこのように書かれております。しかし善悪の知識、ごめんなさい、16から読みますね。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。実にとても分かりやすい。善悪の知識の木にあるものを食べてはいけない。それ以外のものはどれをとっても好きなだけ食べてもよかったんです。誤解のないように、他に木の実がなってなかったわけじゃない、食べるものがなかったわけじゃない。事実命の木というものもその中央に置かれていたし、他にも木の実はなっていた。好きなだけ食べてもよかったのです。しかし彼らはその単純な約束ごとにでさえもつまずいてしまいます。禁じられた果実を食べ罪を犯してしまう。こうして彼らによって誕生した人類は生まれながらにして罪人となり堕落をしてしまったのです。聖書はその罪の歴史、罪人の歴史を赤裸々に始めています。一章と二章においてこの素晴らしい、神様が非常に良かったと言われる世界が堕落をしていく。4章に行っては兄が弟を殺し、民族が民族に敵対し、 偶像礼拝が始まる。6章においては人の欲の世の悪は増大であり、神様が滅ぼそうと思うほどひどくなる。まだ聖書を読んで本当に数ページの内容の中でそのような堕落が見られるのです。さて、人間の堕落が始まる創世記の3章、これは先ほど読んでいただいたように誘惑者である蛇のささやきから始まります。蛇って話せるのかなって、人間の言葉が話せるのかなとか、いろいろこう勘が想像してしまうんですが、驚くことにこの三章の記者は蛇も神様が作られた生き物と紹介しています。ただ蛇が囁いたというよりも蛇の姿をした悪魔と私たちは理解しています。この悪魔は非常に巧みなんですよね。神様との約束事をエヴァに確認しています。園の木からどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。ちょっとやらしいなと思います。この最後のね、本当に言われたのですか、記憶があやふやな人はそうなるとタジタジになってしまう。そうだったと思う。彼女は大事なその約束を正確に答えられていないんです。2節を見てください。女は蛇に言った。私たちは園の木の実を食べてもよいのです。しかし園の中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられた、仰せられましたね。え、先ほど確認した2章17節、神様との大事な約束を正確に覚えていないんです。園の中央にある木の実を食べてはならないと言われたでしょうか。触れてもいけないと言われてたでしょうか。そして極めつけは死ぬといけないからだ。あなた方は死ぬっていうふうに言われた2章17節と、あなた方が死ぬといけないからだ、では随分ニュアンスが異なります。言葉がねじ曲げられている。だから残念なことにこの大事な大事な約束、彼女はそれを覚えていなかったんです。神様からの命令を正しく覚えていなかった。神様の御言葉をしっかりと心に蓄えていなかった。実にエヴァの不注意が見えてくるんです。聖書学者の人たちは多くがこのことで関心を持ち、いろんなことを言います。神様がエデンの園の中に善悪の知識の木を植えたからだ、そういうルールを設けたから、いや人間はそもそも弱い存在として従わない存在として神様が作られたからだ。でもここを見ると神様の命令を正しく覚えなかった、覚えていなかったエヴァの過失がはっきりとわかるわけです。まあそれを上手についた、巧みについた蛇はさすがですね。褒めちゃいけないですけど、蛇はさらに踏み込んで彼女を誘惑します。それを食べると死ぬと言われた神様の言葉を打ち消し、目が開かれて神のようになり善悪を知ることができるとささやきます。これが決定的だったんです。今までは その木は食べちゃいけない。まあもしかしたらその概要をちゃんと理解せずに食べちゃいけないっていうその禁止項目だけ頭の中に覚えてたのかもしれない。あ、だからあれには近づいちゃいけない、触れてもいけない、もう触らぬためにたたりなし、だからあそこには行かない。でもこの蛇に扮した悪魔の言葉を聞いて、あ、それを食べたら自分も神様のようになり善悪を知ることができる、もっともっと知識が増し加わり、もっと素晴らしい存在になることができる。そうするとなんとか、なんだか今までは死ぬと禁じられていたから毒果実のようにですね、なんかこう触っちゃいけないと思ってたものが、なんだかだんだん美味しそうに見えてきて、好ましく賢くしてくれそうに見える。他にもたくさん木の実がなっていますけれども、これだけがとりわけ美味しそうに見える。目の欲ですよね。女の祖先であるエヴァはそれを取って食べ、隣にいた夫アダムにも与え、彼もまた食べてしまったわけです。私たちはこの話をもう何度も何十回も聞いているでしょうから、まあ、これを読んだ時に、たかがですよ、たかが果物ごときで罪に堕落してしまったアダムたちを私たちが責めることはできません。実際に主イエス様は福音書の中で誘惑に陥らないようにと陥らないように祈れと命じていますし、イエス様の兄弟であるヤコブは、人が誘惑に遭うのはそれぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからと答えています。残念ながらこのエデンの園においても、人が警戒を怠り神様の言葉に不注意だったために、いとも簡単に誘惑されてしまう、そういう構図が浮き上がるわけです。私たちのうちの中に潜む心の欲が刺激され誘発されることによって、人は神様に逆らい罪を犯してしまう。食べてはいけない果実を食べたからではなく、神様に逆らう道をいとも簡単に選んでしまう。これが時々聞かれるんです。誘惑が罪なんですか、私たちの欲が罪なんですか。そうじゃないですね。誘惑とは私たちの欲を外側から刺激する要因のことです。もしもですよ、エヴァが神様の約束をしっかりと覚えていたならば、いや、もしも彼女が蛇の甘いささやきを、いや私は結構ですと毅然と断っていたならば、あるいはもしも隣にいた旦那のアダムが、おいおいちょっと待てよ、食べるのはダメだよと彼女を止めていたら、妻を止めていたならば、罪の堕落は始まることがなかったんでしょうか。理屈はそうでしょう。でも聖書はそんなこと、そんな単純な話を言っていない。神様に逆らう罪の目は、方がはすでに始まっていたんです。この罪はただ単純に食べた食べなかったの二択で済まされることじゃないんです。食べなかったから罪じゃない、食べたから罪になった、そうじゃない。 神様の言われることをよく聞き心に留めなかったという不注意から始まり、そして、まあ、今オレオレ詐欺が非常に多いですけれども、迂闊にも神様のようになるという、まあ、詐欺文句を信じて反対に神様の命令を意地悪と逆恨みし、禁断の手に禁断の果実に手を伸ばし食べてしまう。だから単純にその食べたことだけじゃ、そこまでのいろんなきっかけがあってここにたどり着いてるわけなんですよね。罪の責任はエヴァにだけあるのではありません。隣にいるのに存在感もなく、妻を止めることもできずというかせず、勧められるままに自分も食べてしまったアダムの罪、民法でいうとこの共犯罪、共同正犯と監督義務者の責任に当たるはずです。神様は夫を妻の頭にされた、これ聖書の教えです。妻の頭となられた責任の重みは夫、むしろ夫の方にあるにもかかわらず、現実を考えたのでしょうか、妻の暴走を止めることができなかった。もしかするとアダムでさえもその約束を正確に覚えていなかったのかもしれません。これ自体は別に罪ではないでしょうけれども、妻の勧めにいとも簡単に従ってしまう。結局アダムは神様の命令よりも妻の勧めの方が大事だったわけですよね。神様よりも家庭の平和、家庭の平和のためには奥さんの言うことは聞いていた方がいい。これは今の夫たちにも当てはまることかもしれません。罪の堕落は禁じられた果実を食べたことに始まりましたけれども、蛇の姿をした悪魔はエヴァの心にある欲望をうまく刺激し罪に向かわせ、誘惑されたエヴァはためらいもなくそれを取って食べるだけでなく夫にも食べさせ、アダムはただ黙って従っていました。神様が非常に良かったと言われた非造世界、神様が良いと言われたんだから、その善悪に対する判断もまたその神様に従うという倫理観も非常に良かったはずですが、早くもその世界は歪み出し、夫は妻を、妻は蛇に責任をなすりつけ身の潔白を訴えます。実に見苦しい醜い応酬が全てをご存知の神様の御前で始まります。悪魔のことを褒めたくはありませんけれども、蛇の姿をした悪魔だけがなんと言い訳をしていない、実に潔い。その反面アダムとエヴァはお互いにその妻の、その罪の責任をなすりつけ合っている。すっかり堕落してしまった人間たちはこのように互いに責め合い、自分の無実を主張し合う。きっと今私は悪くない、この罪の理由は私の周りにいる 外的な要因があるからだ。私の心が神様に向けるように神様が整えてくれなかったから。なんか都合をつけて自分自身を潔白を晴らそうとする。アダムの子孫にあたる私たちもまた同じように堕落した人間の一人として自分の無実を主張し合っているわけなんです。罪を犯さないようにしていても、その そこら中に罪の根っこがいくつもボコボコと生じているにもかかわらず、しかし私たちは悔い改めをしようとしない。悔い改めどころか、私は悪くない、私は潔白だと自分を主張し合う。あまつさえ他の人と比べて私だけが悪いわけじゃない、みんな同じじゃないですか、誰々さんもこんな悪いことをしてます、私だけが罪人なわけじゃない、そのように自分に言い聞かせて都合よくイエス様の十字架を自分に当てはめて正当化する。罪にまみれた私たちがなおも罪にまみれて周りに悪臭をまき散らしている。これを続けていてはイエス様の証にもなりません。罪の大きい世を知る神様、この罪に堕落した人間の、もうそれからずっと、まあ、年数は経っていますが、この世を知る神様は、まあ、詩編の14編あるいはローマ人への手紙、3章の10節に義人はいない、一人もいないというふうに言われています。この言葉は見事この罪の世を表す言葉であると思います。どんなに私たちの目から見て良い行いをする人間が歴史上の中にいたとしても、義人はいない、一人もいない。良い行いをすることができても、それは救いに到達する清さを獲得するまでには至らない。アダムによって始まった罪の連鎖は全ての人間に死と滅びをもたらしました。人間は堕落し、社会はますます神様を忘れ、儚い一生を繁栄と豊かさのために費やし、そして死んでいく。しかしここからがですが、福音ですが、我らの主イエス様が罪の身代わりとして十字架にかかられたことにより、全ての人が生かされることとなりました。どんなに罪にまみれていようと、どんなに罪の堕落を抱えていようとも、イエス様の十字架によって流された血潮によって私たちは罪許され、生かされるものとなりました。罪の堕落は人間の悲惨な現実です。私たちは意識していようと、意識していなかろうと、無実を訴えようと、事実を認めようと、私たちは堕落した人間、罪人です。しかしそのためにイエス様は、そう、私たちが罪人であるために罪人を救う唯一の手段として地上にやってこられたわけです。そのイエス様がおっしゃっています。ですから私たちは自分の罪を素直に告白し、神様に許していただきましょう。アダムから始まった罪の連鎖は今もなお私たちの中に不従順と不信仰ということでなおも残っておりますが、私たちの 中にある罪を告白し、神様に許していただき、そして恵みの生涯を歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、今朝も御言葉を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。罪の堕落はアダムとエヴァによって始まり、私たちにもたらしたものでありましたが、それはただただ食べてはいけない果実を食べたことに起因するのではなく、私たちの中にある不遜の罪、不注意のこと、そして不従順な思いであることを改めて確認しました。私たちはあなたという方を知っていながらも、なおもあなたに従うことよりも、あなたに注意を向けることよりも、自分が一番大事です。自分という偶像を抱えて私たちは生きております。神様が作られた世界は甚だよく、神様は全てを管理させてくださいましたが、しかし人間は貪欲にさらにより良いものを欲しているのです。今も私たちに与えられているものはたくさんあり、恵みによって私たちは今の生活が許されておりますが、しかし私たちの中には不満がたくさんあり、そして将来に対する憂いをたくさん持っております。神様、どうか私たちの罪が許され、あなたの作られた世界を本当に喜ぶことができるよう、感謝をすることができるよう、お導きくださいますようお願いいたします。あなたは一度ならず二度にわたって私たちに命を与え、そして死後においても私たちに永遠の命を与えてくださいました。どうか私たちがそのことを心に刻み、あなたの与えてくださるその御国を待ち望むことができるよう、どうぞ一人一人を強めてくださいますようお願いいたします。この社会の中にいて、神様を知らない社会の中にいて、私たちはいろいろな価値観が植え付けられております。しかしどうぞ神様という、神様が本当に価値のあるものであることを、福音の価値があるものということを知り、そして私たちの信仰生活がなおもより良いものと変えられていくことができるよう、一人一人を強めてくださいますようお願いをいたします。ありがとうございます。この祈りを尊きイエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
それでは賛美します。賛美歌343番、罪に満ちてる世界。 それではただいまから献金の時を持ちます。献金は神様への感謝の表れであります。ご理解のない方、ご用意のない方は心が回ってきましても後ろ横の方にお申し込みました。申し込みの方はよろしくお願いします。
お願いします。神様、今日の礼拝をありがとうございます。今私たちは君に見ている世界に住んでいます。その中で本当にイエス様が十字架にかかってくださり、その血潮によって私たちは自由を得られました。そしてあなたは私たちにたくさんの大切な言葉を言ってくださっています。そして聖書も与えられています。イエスの中で私たちが本当に大切な言葉をしっかりと心に留めて迫ってくるうちに、本当に今のその輝きに対抗することができるように、どうぞ私たちの中に住む聖霊様を助けてください。今から献金をします。本当にあなたの御のためにお使いください。そして私たちがこうしてあなたにお返しすることができるように、健康そして仕事を守ってくださいますようにお願いします。この時イエス様の御名を通してお願いします。
アーメン。
放送をもって本日の礼拝式を終了といたします。
お捧げいたします。仰ぎ子犬が湧くは我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しきお交わりが会衆一同の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
来させていただいたという感じで、はい、
します。
ただあのバイブルハウスでね、何回かご覧になります。ありがとうございます。他に報告がある方、はい。
すみません、週報に書いてないですけれども、今週16から18日にテディックコンベンションがオンラインで行われます。多分その同時にその時でなくても3週間にわたってアップロードされると思いますので、あの皆さんあのその場には行かなくても見れますので、おいしいあの講義を、ね、あの皆さん聞いていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。他に報告の方よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは地方のところをご覧いただいて、自身の放置者のところを各自で確認しておいてください。それでは協会ニュースのところをご覧ください。本日礼拝を執事会を行います。午後3時より FKK の連動部会がズームにて行われます。3月1日に予定されている女性祈祷会のために各教会から祈祷課題を集めています。今週の末が締め切りとなっていますので、よろしくお願いいたします。それでは祈りの課題としまして、祈り会は水曜日の午前10時半から行っていますので、よろしくお願いします。執事たちの働きとその家族のために、コロナ感染から守られ恐れず平安に過ごせるように、病や困難の中にある兄弟姉妹とその家族のために、高齢者や体の不自由な教会員のために、特に落ち姉、金崎姉、南條姉、木村姉、村瀬姉、星川姉、吉村などに対してのお祈りをよろしくお願いいたします。また春からの進学や就職を控える経営のためにもお祈りください。はい、ありがとうございました。これにて本日の礼拝式を終了といたします。ありがとうございました。
Yeah.